詩篇62編5節。私の魂よ、黙って、ただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることがない。天の父なる神様、これから御言葉のひとときを持ちます。主よ、どうぞ、あなた様のことが、またイエス様のことが、よくわかるように、この時間をお導きください。主の皆によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、四旬記の御言葉を取り上げさせていただきました。すでにお聞きのストーリーかもしれません。ギデオンが最終的に300人でミディアン人を倒すというお話であります。そのお話を元にして言葉を取り継ぎたいと思っております。信仰生活の歩みの中で大切なことは、弱さを知り続けること。そして、その弱さを主に委ね、信頼すること。私が救われたばかりの頃、先輩の姉妹に教えられた言葉であります。その姉妹は、日曜日の終わりの時間、いつも一人で、ゴミ箱を片付ける、ゴミ拾いをして、捨てて、そして、帰る姉妹でした。いつも信仰の背中を見させていただいて、きっと強いんだろうな。そこまで主に仕えるほど、強いんだろうなって予想していました。ところが、信仰生活で大事なことは、自分の弱さを知り続けることだって言ったんですね。私はそのギャップにですね、驚かされました。愛する皆さん、今皆さんにとって弱さって何でしょうか？今、自分が抱えている弱さは何でしょうか？仕事のことですか？人間関係ですか？友達関係ですか？あるいは家族のことですか？あるいは自分の中の信仰でしょうか？また教会の奉仕において弱さを覚えていることでしょうか？全幅の信頼を持って神様に仕えたいと思っています。しかし、自分の持つ弱さにチャレンジを受けます。信仰のゆえに思い切った決断ができないと感じます。それでも自分の力で何とかしようと頑張ります。神様はご自分にとって良いお方だということを知っています。でも、弱さを覚えます。何をたくさん持っていても、またそうでなくても、執着したり、買いだめしたり、いろいろな誘惑に襲われます。自分で何とかしなくてはと必死です。しかし、愛する皆さん、そんな必要はありません。ヘブル13の5は、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われた。私たちは、この神を信頼していきたいと思います。 今日は二つのポイントで、御言葉から学びます。一つは、引き算が得意な神。ご自分を頼るように導く神。そして第二は、許しよと励ましてくださる神。そう、あなたのその力で行くように。というポイントであります。弱さを抱えて歩むときに自分に問うことがありますね。こんなに信仰が弱いのに本当に救われているんだろうか、天国に行けるんだろうかと考える時がありますね。でも愛する皆さん、救いと成果は混同してはなりません。救いはイエス様の十字架で完成しています。ですので、救われたその救いはもうイエス様によって永遠に変わらないんです。でも、その自分がこんなに弱くていいんだろうかと疑問する中で、どうぞ覚えてください。成果は、いわゆる弱さは、成果の道の途上なんです。本当に弱さを知り続けて、主に信頼していくことが、私たちの歩みなのであります。ギデオンは思ったことでしょうね。というのは、神様はギデオンの兵力をわざと弱めたと語ります。まずミディアン人との戦いを怖がる者は帰らせよと言われ。すると2万2000人が帰った。そして残り1万人のうち、手で水を作って飲んだたった300人だけが残された。はじめやさん、この時のギデオンの思いはどうだったんでしょうか。神様がそうせよと言った。どんどん帰っていく。3万2000人いたのに、2万2000人が帰り、1万人が残り、今度は水を手ですくったものだけが残るようにしなさい。この不利な状況を彼はどう受け止めたんでしょうか。これは7章に書かれている、読んでいただいたところであります。これはもうすでにご存知のことの内容かもしれません。神様の意図とは何なんでしょうか。なぜ引き算をするんでしょうか。それは、ご自分を、自分を頼るように導くんです。イスラエルが自分の力を頼ることを防ぎました。勝利しても自分の手で自分を救ったと言わないためだ。御言葉から確認をいたしましょう。読んでいただいたところの7章のところをまず見てみましょう。その7章のところ、7章の2節を見てください。お手元に聖書があれば、また開いてみてください。主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないからだ。 してさ。自分でやった。自分で救った。自分の力がやった。と、怒らないようにするためだ。と言うんです。あくまで、私に頼れ。私の計画の中で頼れて、おっしゃるんですよね。このことから考えることがあります。それは、祝福って何だろうかって思うんです。祝福と考えると、増えること、たくさん持つこと、与えられること、そう、足し算の祝福だと私たちは考えますよね。でも神様はこのところから引き算するんですよ。ただ、自分に頼っていく。誰に頼るか。自分なのか。神様なのか。そのことを私たちに教える。そう。祝福、それは引き算でもある。そこに神がおられるということを私たちに意識させるんです。ああ、いいな、たくさんいて、たくさん持って、たくさん家族がいて、みたいなことで考えることでありますが、一人でいたりすると、また一人で暮らしていたりすると、本当に頑張らなきゃと思いながらも頑張れない。そんなことの中で、そう、私に頼れという声が聞こえてくる。ある時、イエス様が、ヨハネの15章でお話をされましたね。私はブドウの木、あなた方の枝です。その時にイエス様はおっしゃった。私の父は農夫です。実を結ぶために、もっと多く実を結ぶために私は刈り込みをなさいます。ここでも引き算なんです。この刈り込みをなさるというのは剪定という意味です。いろんな木を剪定して実を結ぶためにということの例えでありますけれども、その刈り込みというのは、直訳で2017年も書いてありますが、この刈り込みっていうのは、火を燃やさいますっていう言葉なんですよ。私たちを、いろんなものを刈り込む。それは私たちを清くするためなんですよ。私たちを、弱さを抱えながら、成果の、清くしてくださる道の途上であるということを、この御言葉が、イエス様の言葉が、私たちに確信を与えるんです。多く実を結ぶために、引き算をされる。私に頼れって、おっしゃるんですね。それだけでなく、一人箱舟に隠れている敵を恐れて隠れているギデオンを神様は有志よと励ます。知識の6章のところをもう一度見ていただきたいと思います。6章の11から少しお読みいたします。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラのあるカシの木の下に座った。その時、ヨアシュの子ギデオンはブドウの踏み場で小麦を打っていた。ミディアン人から隠れるためであった。主の使いが彼に現れていった。力ある勇士よ、主があなたと共におられる。ギデオンは見つかりに行った。ああ、主よ、もし主が私たちと共におられるなら、 なぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか。主は私たちをエジプトから逃らさせたはないかと言って、先祖が伝えたあの驚きの御業はどこに、皆どこにあるのですか。今、主は私を、たちを捨てて、メディアン人の手に渡されたのです。はじめさん。毎日働く中で、力を使い果たして残っていないと感じる時があります。私たちはそうなった時、自分がどれだけ神を必要としているかに気づかされます。ギデオンは、敵に囲まれた時、ブドウの冬場の中に隠れていました。そして民と自分の現状を叫びました。もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれら全てのことが私たちに起こったのですか。真実な訴えですよね。これは私たちの訴えでもあるんじゃないでしょうか。こんだけ信仰を持って生きているのに、なぜこういうことが起こったんですか。なぜこういう仕事の中で苦労しなければならないんですか。なぜ家族のことでいろいろ思い煩わされるんですか。なぜ私を救ったんですか。あなたの御業はどこにあるのですか。主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのです。そう、私たちも捨てられているんではないでしょうかとミディアンのように考えます。しかし主は弱さを告白するギデオンに力ある勇士よ、主があなたと共にいると御使いを通して言うんですよね。私だったらですね、まあ口癖なんですけど、自分でも言っちゃうんですけど、何やってんのお前はみたいな、なんでこんなに頑張ってるのに神様一緒にいるんですかみたいな。でも聖書は力の勇士よっていうふうに、敵を恐れて隠れている彼に、そして隠れたくなる私たちに、力ある勇士よって今日も今朝声をかけてくださっているんでしょうか。行け、あなたのその力で、14節、14節、15節、16節を読みます。すると主は彼の方を向いて言われた。行け、あなたのその力で。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。ご存知のように、私の種族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに言われた。私はあなたと共にいる。あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つ。私があなたを使わすのではないかって。力ある勇士よ。私はあなたと共にいると。御使いを通してでも、そして直接主が語りかけてくださっている。これが主の強さです。ギデオン人の弱さとともに、弱さを覚える私たちに、このような約束の言葉をくださる、これが私たちの主の強さです。そして、私たちへの約束です。そう。あなたのその力で行けばいいって言うんです。もう去年のことでしたでしょうか。 駅伝競争に出場するある大学の監督が、スランプの一人の選手にですね、声をかけたんです。どんな声をかけたかというと、今、調子が今一つだろうが、今の君の力の100%で走ろうよと。私はですね、その言葉、本当に、心感激してきました。今100%は出せないけれども、120%は期待されるかもしれないけれども、今の、あなたのその力の100%でいいから、その力でいいから、そういうふうにですね、聞こえたんです。皆さん、その監督以上のお方ですよね。全知全能の、そして私たちを選んで救ってくださった、先ほどのあの子供メッセージのように、イエス様を送って私たちを救った。弱さがあるけれども、今持っている力でいいから、その100%でいいから、その力で走ろう。それでいいんだと思っているんですね。私たちの主は、信仰人生の総監督です。主は、聖霊によって私たちを内から強め、外からは友人家族を送って助けてくださいます。自分のことは自分でという姿勢を、しばらく脇に置かせてもらいます。実は、私はこの頭の怪我で、完全にですね、神様に頼ることを言われました。自分のことは自分でというのは、結構家内に言わせると、そういうタイプらしいですね。人には頼らずに、人には聞かずに、何とか自分でやるんだという、そういう自分でしたので、4月の忘れもしないイースターの夕方に怪我をして、7針の手術を受けて、2ヶ月ほどお休みをすることになってしまいました。私の力は弱さのうちに完全に現れると、第2コリントの12章の9節の御言葉通りですね。私は神様に降参をしました。弱さのうちに完全に現れる私の力こそが強い。自分の面倒を自分で見られない時でも、私たちは希望を持てる。神は私たちの嘆きを聞き、無言の涙を見ておられる。安堵のため息、心の底からの笑い、つまずきや克服、心に沈む恐れ、秘めた思い、大きな夢も皆ご存知です。私たちの過去も、今どこへ向かおうとしているのかも知っておられます。私たちが神に目を留め、耳を傾け、寄り添い、愛してくださるお方を信頼しましょう。神は、ギデオンと同じように助けてくださいます。私がクリスチャンになったその昼沼の一族で、私はクリスチャン第一号でした。お前がクリスチャンになるなんて、田舎の真言宗のお墓がある、その家、もうクリスチャンホームではなかったので、クリスチャンになるときはもうドキドキでした。本当に、この両親と、また親戚いっぱいいる、そういう中で、クリスチャンとしてやっていけるか。本当に、ドキドキしながら皆さんに祈ってもらいました。もし自分が、クリスチャンになって悪くなったらやめるからって言った。 もし良くなったら認めてくれって。もうなんか短歌切っちゃいましたね。橋本さん。私は、哀れみの中で進行スタートして、そして、その中で、家内結婚を導かれて、そして弟が救われ、両親が救われ、そして、家族がクリスチャンホームになりました。それは、私の力じゃなくて、主の力だと、本当に今も振り返ることができます。その、両親が、行き先は一緒になってよかったと思うって、孫たちが、どうしておじいちゃんおばあちゃんは教会に行かないのか、泣いたんですね。私が証しするより全然力があった。一緒に教会に行ってって泣いた。クリスマス、イースターに来るようになって、父が教会の植木や植物の手入れをするようになって、息子が世話になってるんで申し訳ないと思ったんでしょうね。でも、そういう道のりで、私はクリスチャンの第一号としてやっていくことができた。それは私の力じゃない。神様の憐れみ。本当に憐れみです。その親戚の人たちが、教会で葬儀があったとき、こんな素晴らしい葬儀は見たことがないって、キリスト教の葬儀を喜んでください。私皆さん、神は助けてください。今皆さんはお一人でしょうか？いっぱいいるでしょうか？家族がまだ救われていないでしょうか？どうぞ、ギデオンが主に信頼したように、私たちも今週信頼しながら歩んでいこうではないでしょうか。お祈りをいたします。父なる神様、疑いや不安を感じることがあります。自分の悟りに頼る、そのように覚えてしまいます。心が恐れや疑いで満ちてしまいます。行くべき道がはっきりしないで、進路は歪みがちのように感じます。しかし、主よ、今、私たちの行くべき道をあなたに委ねます。信仰を持って踏み出そうとしたいと思います。詩編37節、主が成し遂げてくださる主に信頼して、言葉と祈りを通して、あなたのご性質をもっと知ることができますように、自信を持って、大胆に信仰の恵みを、イエス様の十字架の救いを、永遠に変わらない、その素晴らしい恵みを、今週も、覚えさせてください。もし、難しい課題にぶつかったら、あなたにしがみつきます。主よ、あなたが先導してください。どうぞ。あなたにあって平安を得ますよ。どんなことでも、あなたを信頼できるよう助けてください。信頼になる神よ、弱い私を通してあなたの力が見えますように、日々あなたに頼るように助けてください。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。皆によって祈ります。